新共同訳聖書の詩式第18章7節と28、29節。5人はさらに進んでライシュに着き、その地の民がシドン人のように静かに、また穏やかに安らかな日々を送っているのを見た。その地には人を蔑んで権力を握る者は全くなく、シドン人からも遠く離れ、またどの人間とも交渉がなかった。その町はシドンから遠く離れ、またどの人間とも交渉がなかったので、助けてくれる者がなかった。それはベトレホブに属する平野にあった。彼らはその町を再建して住み着き、その町はイスラエルに生まれた子、彼らの先祖ダンの名にちなんでダンと名付けた。しかしその町の元来の名はライシュであったと。今読ませていただいたこの箇所はですね、ライシュというその町に住むシドン人の物語がずっと実は書かれてあるところなんですね。全部読むとかなり長いので、ちょっと最初と最後の部分だけを読ませていただきました。その物語の内容はこうなんですね。多くの数のシドン人たちが自分たちの望むような形で生きていくことができる、まあ、いわゆる入植地ですね、新しい地を探し求めて歩いていたんですね。なんで彼らがそうしなければいけなかったのかっていうのは明確には書いてないんですけど、まあ多分ね、この人々は生活に困難を覚えてですね、より豊かな土地を探し歩いていたんだろうというふうに思います。そしてついに自分たちが願う通りの土地を探し当てたんですね。彼らはそこに住み着いて、その町の名をライシュと名付けたというんですね。ライシュでのこのシドン人たちの生活はについては、聖書はですね、こう書いてますね。穏やかに安らかな日々を送っている。なかなか良さそうですね。またその地には人を蔑んで権力を握る者は全くなくとも記されてますよね。それぞれが自分の仕事や勤めに励んで、他人に干渉する者などいなかったってわけです。入植地内でのトラブルなどはなかった、そういうことですね。これ新改訳の2017で読みますと、平穏で安心しきっているって訳されています。すごいですね。平穏で安心しきっている、まあ、要するに外部からの攻撃など全く想定していなかった。そんなことありっこないと思ってた。ですから国を守るような策など何もしていなかったっていうことでもあるんですね。この地に新しく住み着いた人々について、もう一つ重要な点は、シドン人からも遠く離れ、またどの人間とも交渉がなかった。こう閉鎖的な暮らしをしていたってことですよね。故郷とのつながりはきっぱりと断ち切って、自分たちの人生を自分たちのために自分たちだけで送り、他の誰とも関わろうとしなかった、まあ、要するにこれ今風に言えば個人主義、あるいは単独主義、そういう生活ですよね。そしてその地で人々は理想的で快適な人生を享受していたわけです。まあ、おそらく彼らは何もなければそのままずっと生き続けることができたんだと思うんですが、もしあの断族のある者たちが同じように良い土地を求めて探し求めて、ついにはこの人々のこの町のところにやってくることさえなければ、そのままずっと行けたんだろうと思います。しかしそうじゃなかった。最初に言いましたこの7節の冒頭に登場する5人ってありますが、これは断族、12部族の一つですね、断族が使わした、まあ、偵察隊、スパイなんですね。この5人というのは彼らがライシュの町を発見したところからこの物語は実は始まってるんです。彼らはこの地の人々の生活を観察して、帰って仲間たちに報告しました。そしてこの町を奪い取ろうということでね、600人ほどの、者たちが武器を持ってライシュに攻め入った。そして実にやすやすとこの住民を剣で撃って町を焼き払ってしまったって聖書は書いてるんですね。その町はシドンから遠く離れ、またどの人間とも交渉がなかったので、助けてくれるものがなかったって聖書書いてますよね。まあ、これがこの町に住み着いたシドン人の物語なんですね。まあ、大雑把に今説明させていただきましたが、今日この物語に何で注目するかというと、この出来事、この物語が現代の実は多くの人々が送っている人生に非常によく当てはまっているということが言えるからなんですね。その多くの人々にはいわゆる信仰を持たない、教会の外にいるこの世の人々というだけじゃなくて、信仰を持っていると言われているそういう人々、つまりクリスチャンですね、私たちの中にもそういう人々はいると、まあ 教会の中にもそういう影響は入り込んでいると言ってもいいかもしれませんね。主イエスキリストを救い主として信じて、十字架による罪の許しをいただいて、御言葉を学んで神を礼拝するキリスト者であるはずなのに、いつの間にかこの来世の住民と同じように徐々に信仰の道から外れるようになり、まあ、自分自身で作った人生の新しい形、新しい生き方に向かってしまっている。まあ、表面上は信仰を保っているように見えても、まあ、実質的にはですね、神から離れて神に背を向けて人生を神と神の掟とは全く無関係に自分流に生きているってやつですよね。まあ、こういう人々は、まあ、いわゆる公にはね、宗教や信仰に対しては反対しません。神様に逆らうような言葉を口にすることもないし、神様はあからさまに冒涜するような罪を犯すこともない。その生活も反宗教的というようなには、まあ、見えない、ごく普通ですよね。しかし神様への反逆や抵抗というのはね、能動的な形じゃなくて受動的な形で現れるんですね。密かにと言ったらいいんですかね。来週のシドン人は故郷や周囲の民族を攻撃するようなことは、そういうあからさまな、ね、暴力的なことはしませんでした。ただそこを離れて、それ以降誰とも一切関わりを持たず、自分たちだけで自分の願うままに生きていたわけです。また物語の中ではね、この人々は実際にシドンというところから移住して、ね、このライシュという町にやってきたって書いてありますけど、現代ではこういう人々は必ずしも移住しているわけじゃないです。言い換えれば、こういう人々はどこにでも見られる。教会の外だけにいるというんじゃなくて、教会の中にもいる。つまり必ずしも礼拝から離れてしまったり、教会から去ってしまった人々というのじゃなくて、実質的に神から、あるいは真の信仰的生活から離れてしまっている人々。それはどうやって分かるんだろうかって思うかもしれませんが、次のことを自問自答してみると分かるんじゃないかと思うんですね。私は神様を本当に知っているだろうか。神との親密な交わりを何より第一に願い求めているだろうか。自分の人生は神の掟、神の清い御心によって導かれ守られているだろうか。自分は神の御前にいつもとどまっているだろうか。困難の時、必要がある時、身近に神様を感じることができているだろうか。まあ、要するに一言でまとめれば、自分は神に導かれた人生を送っているだろうか、それとも神と無関係な我が道を行く人生を送っているだろうかってことですよね。この判断の基準は、単に教会に行っているとか礼拝に参加しているということではなくて、もっと深いところにある、実質的なところにあるということです。こういう人々は一見穏やかで無害に見えます。望んでいるのは、ただただ自分なりの人生を送りたいということだけです。他人の人生に口出しするような気はありませんから、私の人生も放っておいてほしいと、そう思っている。人に口出しするような人間を好まないし、人に口出しするような宗教も好まない。宗教に対してもですね、それが一般論にとどまっていて、自分に何かを要求したり、関わってきたりしない限りは、まあ反対はしない。規則を破ることもないし、トラブルの原因となるようなことも、自らはしない。まあ、その人生ある意味では穏やかで、大きな失敗もなくて社会的な成功を収めているかもしれません。まあ、そういう意味では幸せと言えるのかもしれませんね。全ては順風満帆、仕事に励み、家に帰れば自分なりの余暇を楽しむ、そのようにして年月を重ねていく。家庭生活も問題なく、友人にも恵まれ、社会的にも充実している。まあ、これ以上言う必要はないんだと思うんですが、要するにこういう人生は今この国の多くの人々が願い求めている人生なんだってことです。それが一体何だっていうのかと、実に素晴らしい、充実し完璧なまでに幸せな人生じゃないかね。この人生の一体どこがいけないのかと思うかもしれませんね。皆さんもどうでしょうかね。実はそれこそが現代の大きな問題だということができるんですね。つまり私たちも含む現代の多くの人々がそこにある問題点に気づいていないんです。じゃあ一体このような生き方の何が問題点なんだろうか、いくつか見てみたいと思うんですね。このような生き方の第一の問題点は、要するにそれは自己中心的な人生であるということです。自分が中心なんですね、すべて。 このシドン人たちが故郷を離れ来所に住み着くようになった動機は、まあ、明確には記されていないと先ほども言いましたが、決して信仰的なものではなかったようですね。むしろ自己中心的なものであったことが推察されます。彼らは他人のことなど一切構わず、ただただ自分たちにとっての最適の地を見つけ出してそこに住み着いた。そして外の世界との交流を断った。自分たちの望むものだけを手に入れて、まあ面倒なことは全て退けたってことですよね。彼らの姿から気づかされるのは、自己中心というものはですね、いつもはなんかこう貪欲な、なんか全て奪ってやろうみたいな、そういう形ばっかりで現れるわけじゃない。非常に静かにな別の形の自己中心もあるということですよね。他人のことは全く無関心という形の自己中心性。このタイプの自己中心性は、他人の状況や状態がどうであれ、自分が良くてうまくいっていれば幸せいっぱい。来世の住民は自分たちの望むものはみんな手に入れていました。人のことはどうでもよかった。こうした思いは、神から離れた結果、常に最初に立ち現れてくるものですよね。このタイプの自己中心性ほど現代社会に多く見られるものはないと言ってもいいんじゃないかと思いますね。多くの人が皆、まあ、私たちもそのうちに入るかもしれません。神とその御心よりも自分のこと、家族のこと、財産のことを優先させている。人々は何をしようと、何を得ようとしているんだろうか。いかにして富を得、楽しみを得るか。またどうしたら労力と責任を減らすことができるか。まあ、そういうことでいっぱいに頭使っている。一生懸命になっていると言えるんじゃないでしょうかね。幸福、娯楽、快適さが多くの人々の人生の目標となっているわけですね。多くの人が願っているのは実に快適な生活。これが私たちが生きている今の時代の否めない現実ではないかと思いますね。原因はどこにあるのか、まあ、その答えはすでに見てきましたね。私たちが神から離れ、神が備えてくださった人生の道を踏み外した結果そうなってきた。じゃあ神が命じておられるのは何かと。神様は隣人を考えようと、隣人を愛せよと、自分と同じように愛せよっておっしゃってますよね。また神様は私たちに、自分を捨てることから始めなさい、自分を捧げて神に従うようにとはっきりイエス様は語りかけました。キリストは人生から私たちが逃げ出して、どこか自分が安逸に暮らせる場所を探してそこに住み着き快適に過ごしなさいというような教えはとは全く反対にですね、むしろ私たちが自分の十字架を背負ってご自身に従うようにと勧めておられます。明確にイエス様はそのように弟子たちに教えた。その上で、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得るとはっきり語られました。こういう教えはね、新約聖書の全体でずっと語られていることなんですよね。キリスト教の歴史で聖人と呼ばれる人々、例えば、まあ、現代で言えばマザー・テレサのような人ですね、皆さんもご存知だと思いますが、そういう方の伝記を読んでいると強く印象に残るのはですね、いかにそういう人たちが自分自身を犠牲にして他の人々に全てを与え尽くしたかということですよね。こういう人々の人生の美しさと尊さは、何よりも彼らの全く自己犠牲から生まれているんだと言って間違いないと思いますね。一方、利己的で自分の快適と安逸を何より先に求める人々は、神様に背を向け、神の教えから離れ、自分たちだけ快適に過ごせる空間を作り上げて、自分たちのやり方で自分たちの人生を楽しもうとするわけです。でもね、実際にはそうすればするほど人生はますます物質中心的になり、利己的でギスギスしたものになってしまう。これが現実なんですよね。まあ、少し心を静めて、今日の多くの人々に見られるこういう生き方を、信仰の道を歩み通した聖人と呼ばれる人の生き方と比較してみればですね、その違いが即座に分かるんじゃないかと思うんですね。自己中心的な生き方のなんと愚かで、なんと惨めなことか。しかしそれに気づいていないまま生きているのが現代人の多くの現実だということですね。この自己中心的な生き方と神の子ナザレのイエス様のご生涯と比較してみてください。とりわけその十字架に釘付けされたお姿と比較してみていただきたい。 キリストはただただ人のために、つまりあなたのため、私のためにこの十字架に向かわれた。十字架を見上げてその意味を知り、それでもなおあなたは自分のことだけを、自分の幸せだけを考え続けることができるだろうか。これはなかなか厳しいことですが、これが聖書の教えです。ここからずれるときに私は自己中心に走るってことですよね。神を捨てた人生、それがいかに見栄えよく穏やかであるにしても、なんと自己中心的で愚かで惨めなものであるかを私たちははっきりと確認しておく必要があるんじゃないかと思うんですね。さあ、このような生き方の第二の問題点、それは実に近視眼的なものであるということですね。人生の見方っていうのが非常に表面的で浅い。すでに見たように来所の町の人々は穏やかに安らかな日々を送っていて安心しきっていたわけですね。言葉からすれば素晴らしいと思うんですが、彼らなりの幸福に満ちていたわけです。彼らを悩ませるようなものはなくて、外敵の侵入に備える必要があるなどとは考えてもいなかった。しかしそれは実に近視眼的な生き方であって、現実の問題に全く役に立たない生き方というほかないんですね。こういう人々は単に考えることを拒絶しているんであって、ひたすら全てうまくいくというね、強烈な信念だけで、その反対を指し示すような物事はもう極力見ないようにしている。過小評価している。そういうことが多いんじゃないかと思うんですね。それがどんなに危険なことであるかは全く見えていない。自分たちが幸せで安全である限り、他の何者のことも構わず考えず対応しなかった。平穏で安心しきっていた。でもだからこそ、ある日突然5人の男たちが現れてですね、町を探ることがあったとしても、彼らはそんなことに気にも留めなかったんですね。関心を払うこともなく何も対処しなかった。来市の住民はそれまで通りの生活を続けていた。無防備に不注意なままで、まあ、だからある日突然ですね、武装集団が襲ってきたときに身を守る術も力も何もなかったということですよね。さあ、私たちはどうでしょうか。皆さんは人生の計画があるでしょうか。まあ、きっとそれぞれにあるとは思うんですが、将来を見据えてね、それに備えているだろうか。皆さんの人生の土台は何だろうか。それともその場その場で刹那的にね、生きようとしてるんだろうか。単にその日暮らしをね、標榜してね、生きているだけだろうか。今日トラブルや問題が起きなければそれでいいといった生活でしょうか。来週の町の人々のように安心しきっているんだろうか。あなたは人生に遅かれ早かれ起こってくることに備えているでしょうか。今は全てが順調でも、突然の困難が襲ってくるときにあなたはどこにいることになるだろうか。貧しさや病気、痛みや苦しみ、失望や落胆に対処するに至る、そのような備えをあなたはしてきているだろうか。あなたが信じて頼りにしていた人から裏切られたとしたら、あなたはどうなることでしょうか。あるいは親しい人が死んで悲しみに包まれるとき、さらにはあなた自身が死を迎えるときに対する備えはどうでしょうか。心備えはできているでしょうか。人生の試練に対処する準備はあるでしょうか。立ち向かう力を備えていると言えるだろうか。逃げ込む港をあなたは持っているでしょうか。これらは実は誰の人生にも起こりうる事実です。決して大げさなことを言ってるわけじゃない。必ずいつか私はそういう時、私たちはそれぞれ迎えるんですよね。それゆえ、このようなことに目を向け、その備えをすることを怠ることは愚かということなんですね。スパイたちは町に侵入し、すべてを調べ尽くしています。目を覚まして、怠惰と不注意の誇りを払い落とす必要があるのではないだろうか。私たちの主にして救い主イエス・キリストの福音を示すところに従って備える必要があるんじゃないだろうか。それだけが唯一の解決だって聖書は教えてるんです。ここに解決があるってことをはっきり聖書は私たちに教えてる。脅してるわけじゃない。ここに解決があるっていうことを聖書は教えてくれている。それをしっかり私たちが受け止めて、そこに信頼し、しっかり立って生きるかどうかってことですよね。最後にもう一つ、三つ目になりますが、来種の町の住民に見られる問題点を確認したいと思いますが、それは自滅に向かっている人生だということです。滅びと言ってもいいでしょうね。もし今述べたような備えをしないとしたら、あなたの人生もまたこの町の住民と同じ運命をたどることになるということですね。それは自滅であり、永遠の滅びです。 この町の人々は自らを守ろうとすることを考えず、備えもしないという点で不注意だったわけですが、それだけじゃなくてですね、彼らは故郷シドンとの接触を絶って、さらに周囲の民族とも全く接触を絶っていたために、まあ、いわゆる緊急事態に陥ったときに助けてくれる存在を得ることができなかったわけですね。これは単なる不注意よりはるかに大きな問題だったと言えます。この町の人々は各地を巡った末にこの町に住み着いて、外との一切の交渉を絶って自分一人になりました。最初はどんなに快適だったかと思いますね。ああ、これはいいなって思ってたんだと思いますが、しかしこの地で人々は安らかに住み、平穏で安心しきっていた。何の煩いもなく、人生の義務や責任から解放されて、自分たちのためだけに生きて関心のあることだけを楽しんでいたわけですね。ところが、突然に強力な軍隊が現れたわけです。600人もの者たちが武器を持って襲いかかり、町を破壊し、住民たちを征服してしまった。人々は突然に絶望的な苦境に陥ってしまったってことですね。身を守る術など何もなくて、助けを求められるような存在は一人もいなかった。誰とも交渉がなかったってことですよね。ああ、あの時交渉を持ってりゃよかったなって、関係立たなきゃよかったなってね、どれほど思ったかと思いますよね。しかし遅すぎたわけです。町は破壊され、焼き払われてしまった。来世の町の人々は自ら救いの希望を絶ってしまっていた。自らシドンから離れ孤立していたことが滅亡の直接的な原因であったと言える。彼らの生き方は全くそういう意味で自滅的なものだった。滅びに向かっていたということですよね。向かっているにもかかわらずそれに気づかないまま安心しきっていたということですよね。神から離れた人生、神の掟や神の教える生き方を無視した人生は、まあ、最初のうち、あるいはそれからかなり長い期間も実に魅力的でうまくいくように見えるかもしれません。しかしやがて必ず困難な状況に直面する時が来ます。その状況に立ち向かえるほどあなたは強いと確信を持っていらっしゃるでしょうか。そんな時にはあなたと共にいて助けてくれる存在をしっかりと持っているでしょうか。あるいは神と神の家族との交わりの中にあなたは今もしっかりと留まっているでしょうか。まあ、しかしそれで終わりじゃないんですね。より困難でより致命的な問題がある。最後の審判の日が必ず来るということですね。私たちは皆クリスチャンであろうとなかろうと、全ての人間がやがてキリストの前に、神の前に立って、自分の一生を全てですね、一日たりとも漏れなくですね、一生を振り返ってそこで審判を受ける時が来ると聖書ははっきり教えている。その時私たちはどう神の前にですね、自分を弁護したらいいんだろうか。それに耐えられるものが果たしているだろうかってことですよね。誰も最後の審判を回避することはできません。自分を世から隠しても神の前から逃れようもありませんし、まあ、考えないようにしていたからといってそれでね、最後の審判が来ないわけじゃ全くないわけですよね。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。これはガラテヤ書の言葉ですけどね、聖書ははっきりそう言っていますね。その時、その最後の審判の時、あなたはどこにいらっしゃるでしょうか。裁きを回避できる手立てをはっきり持っていらっしゃるでしょうか。まあ、神様に感謝すべきことに、私たちの前には、すべての人の前には神の福音が提示されている。私たちは皆本来この来世の人々と大した違いはないんですね。あまり変わらない。神様に背を向け、神の声を無視して聞き流して、神と兄弟姉妹との交わりを軽んじるものでした。そうしたものとして最後の審判に直面させられ、永遠なる神の前に出なければならない。それが私たちの現実の姿でした。私たちが自分で探し出せるような救いの道はどこにもない。しかし感謝すべきことに、そして驚くべきことに、神ご自身が道を設けて和解と永遠の交わりのための新しい道を開いてくださった。人間が罪と汚れに満ちたものと変えてしまったこの世界のただ中に、神様は一人子を送り込んでくださった。人々が安らかに住んで深く考えもせず安逸をむさぼっている時に、神はご計画を立ててそれを実行に移してくださった。まあ皆様よくご存知のように、私たちの罪を背負ってですね、神の御子が死んでくださることによって、神が私たちの罪を許し、 和解の道を回復させてくださるという、まあ、その祝福に満ちた贖いの計画です。それによってご自身と私たちの交わりを回復させ、神が私たちの酒どころ、力、苦しむときそこにある助けとなってくださる、そのご計画を神は私たちに提示してくださっているということですよね。その救いのご計画こそが私たちのすべての敵を滅ぼし、私たちのすべての問題に答えを与え、こうして私たちに究極の救いを与えてくれると聖書ははっきりと伝えています。あなたの人生にもここで言うところのスパイが入り込んできています。しかしキリストもまたあなたの人生に来てくださっている。そのキリストにあなたはもうすでに出会っていらっしゃるでしょうか。あるいはこの救い主ナザレのイエス、神の一人子であるイエス様と親密な交わりの中にあなたは生きていらっしゃるでしょうか。キリストを信じ愛し一つに結ばれているでしょうか。キリストは今あなたにご自身を示し救いを提供しておられる。イエス様にご自分とご自分の人生をすべてお委ねになることを勧めます。キリストに聞き、キリストに結ばれ、キリストに従い歩むことを進めたいと思います。あなたの罪、汚れ、弱さがたとえどんなに大きくても、神への道、天国への道はキリストにあって開かれている。キリストは天から降りてこられ、この地上の生涯を歩まれ、そして死なれました、またよみがえってくださいました。そのすべてはあなたのためです。このキリストを信じて進んでいきたいと思います。そしてキリストと結ばれ、キリストと共に永遠に生き続けたいと思います。お祈りをいたします。